クリア
小松の
KK ナイト。ということで第328回、2021年最後の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで2021年最後の配信回ですよ。
おー、
ね、早いですね。
あ
っちゅう間ですね。予定通りに配信をされていれば、私どもポッドキャスト木曜日内に配信をいたしますので、明けると大晦日っていうぐらいの感じで配信をいたしておりますが、328回ということでございますよ。ちなみになんですけれども、あのサンタさんは来ましたか？
あ、そうですね、来ましたね。結構早かったですよ。
なんか見たいですね。
はい、もう次の日に来ましたね。
24日にじゃなくて23ぐらいに来た感じですかね。
あ、いや23、あ、24に来ましたね。
24に来た。お、はい、もうじゃあ、まあ、まさにクリスマス当日ということで。
そうですね、25に来る気満々だったので。お、意外と意外と早かった。
まあ、ちなみに小松先生がサンタさんガジェットくださいでお願いしたのは、なんていうんですかね、引き出し、キーボード引き出しっていうんですかね、
キーボードスライダーっていうですね、
スライダー
って、ね、引き出しですね。はい、
引き出しですよね。
あと後付け型の引き出しです。
はい、を注文されたということで、はい、ちなみに私はテラリウムライトというフェイクグリーンのですね、電球型の、中にフェイクのグリーンが入った、室内ライト、ルームライトっていうんですかね、はい、を頼みまして、3、4営業日ぐらいかかるって書いてあったんですよ。
はいはいはい。
だからまあ間に合わないと、まずクリスマスイブにもクリスマスにも、うん、ということで、思ってたんですけど、まあ、小松先生の意外に早く来たと同じじゃないですけど、意外に早く来まして、25日、クリスマス当日の昼過ぎに届きました。なので、25日って土曜日だから、小松先生と午前中は実は同じゼミをやっておりまして、午後はそれぞれゼミやってるんですけど、あの午前中のゼミの時にはね、あのまだ届いてないんですよねなんて言ってたんですよね。そうしましたら、午後の3年生のゼミを私がやってる時にピンポンと来まして、出れないとなってるのは分かってるけれども、あの家人もいなかったんですよ。
あ、
家族も、
はい、
なってるな、なんだろうってその時分かんなかったんですけど、終わってみたら、あの届いてたということで、あのすぐ連絡しまして、すいませんっつって、まだ近くにいらっしゃるでしょうかって連絡したらいるってことだったんで、はい、連絡して届いたのが、一応あの小松先生にはカメラが見えてるんであれなんですけど、
お
ー、はい、お見せしてるんですが、
あ、割としっかりと存在感ある感じですね、
はい、そうなんですよ。あの家のものにも非常に好評で、おしゃれとで、うん、あのライトが、
あー、
はい、
あ、実物いいですね、なんか
いいんですよこれ、とてもいいんですよ。ということで開封動画も撮っちゃいました。まだあの編集してアップしてないですけど、はい、開封動画も撮ってしまいましたね。どうですか小松先生、
あー、
キーボードスライダーは、
ね、ちょっと使え、机は使いやすくなったんですけど、
はい、
あのちょっとトラブルというか、あの、
ほう、
机がだいたい天板が2センチぐらいの高さなんですよ、
うん、
でここに金具のクランプをこうかませるんですけど、
はいはいはい、
この企画はバッチリ合ってるんですよ、
はい、
でこう奥に刺そうと思ったら奥まで入んないんですよ。何かなと思ったら、
挟み込むような感じで使うんだけど、それが奥まで入んないと、
はい、天板のすぐ下にこうちょっとパイプの金属があって、そこにガツッと当たるんですよ、
はい、あー、はいはいはい、
まあいいやって思って、その浅い浅い感じで、もう本当は5センチか6センチぐらい深く入るはずなんですけど、
グッとね、はい、
もう 2,3 センチの浅いところでガーッと締めて、
まあでもあれなんですかね、割と力グッと入れれば、
まあ、全然安定感はあるんで、はい、まあちょっと邪、はい、ちょっと邪魔かなぐらいな感じだけど、まあ横幅も結構広めなので、
へえ、あらあら、よかったですね。
まあなんで仕事をしてるときは自分の 家のパソコンのキーボードとマウスをそこに置いて、
うん、
でなんか操作するときはヒスクエ引いてちょっと操作して、
はい、
で仕事終わったら仕事のパソコン下に入れて、あのキーボードとマウスを上に出して、
あ
いう感じですね。
素晴らしい素晴らしい。
なんで机が狭いというか散らかってるので、まあ割と狭かったんですけどまあ割と使いやすくはなりましたね。
まあでもね、あの前回小松先生はテーマがリモートワーク入ってましたから、うん、さらに充実をしたと。今年はあれですよね、あの割とマイクのあのアームだったりとかも購入されたりしてたんで、
はい、
だんだんだんだんこうなんていうんですか家の作業環境が
まあそうですね、
ちょっとずつちょっとずつ良くなってる感じが、
まあちょっとだいぶ引きこもり感が強くなってる感じがしますね。まあだからあとマイクと、だからカメラですよね。マイクとカメラがあれば、あ、はいはいはい、まあ一応動画とかも割と頑張れるんでしょうけど、今まだカメラとマイクはあんまり良くないので。
あ、逆に言うとあれですね、僕はカメラとマイクを今年買ったんで。
ああ、そうですね、
ね、そうそうそう、あのお互いがっていう感じですね。はい、てなところなんですが、今日はまあ最終週ということで、いつもその年の KK ナイトポッドキャストを振り返るんですよね。
まあまあまあ おなじみの感じですけどね、
はい、はい、っていうところですので、今日もフリートーク会ということで、
はい、
はい、KK の激動の2021年をちょっと振り返ろうかなと、
はい、
いうことでございます。
毎年激動ですけどね
はい、ということで皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ちなみに先ほども言いました通り、まあ53週あったと。これあれなんですよね、最近言ってなかったんですけど、KK ナイトポッドキャストは一週もお休みすることなくボンクレ正月も配信をしておりますので、
はい、
なのでまあ配信した回数がイコール配信数ということで、あ、50ごめんなさい、2ですね、52週ですね、うん、はい、なんていうのは、実績一覧を見ながら、だいたいこの回は毎年配信するんですけど、 Google ドキュメントの行数で53って言ってました1行目は見出しがついてますんで、
はい、
はい、52ですね、だいたい53週か52週かっていう感じなんですよね。
そうですね、毎年ね、その年によって変わりますけど、はい、
はい、で今年は52週だったということなんですが、まあ、2021年だけの配信時間が、今日ちょっと覗いてなんですけど、今日覗いて、52時間58分31秒ということで。
52時間も喋ってます？
あ、ごめんなさい、32時間32時間58分31秒ですね。まあ、ということなので、まあ、今日はね30分ぐらいはお話をするでしょうから、はい、まあ、33時間半近いかなっていう感じになるかもですね、うん、これ比較的多いんですよ、例年に比べると、ね、ちょこっとだけ、やっぱあれですかね、今年は後半が割と40分台の配信が多くて
、はい、
まあ、トータルで言うとちょっと他の年より長めになったかなっていう感じですかね。ちなみに、40分台の配信が、24回。
ああ、でも半分ぐらいなんですね。
半分ぐらいですよ、でも半分ぐらい40分台で、30分未満が3回ということで、1回ね10分台っていうのがあるんですけどね
、はい、
これ小松先生にお一人喋りをさせてしまった私が体調不良でダウンして、はい、それが10でも19分ぐらいだったかな。
そうですね、編集して19分でしたね。
はい、あとはなので、まあ2回ほど20分台、まあって言っても29分な何秒なんですけど、どっちも、はい、まあがあって、残りはまあなので30分台という感じですかね。
はい、
まああんまり長すぎても皆さん聞きづらいかなっていうのがあるので、まあ僕個人的には30分前後とか30分台ぐらいで収めたいなと思うんですけど、ただほら日々の癒しになってるんで喋っちゃうんですよね。
まあ、あとはなんかポッドキャストを長年やってるのもあって、リズム的になんか早く終わりにくい感じはちょっとあるかもしれない、
ね、ああ、それはあるかもしれないですよね。そうそうそうそう、
そうだから割と、うん、そうそう、編集会議で割と短めの設定をあえてしない限りはちょっとまあ40分なりやすいようになりやすい
です ね。そうそうそうそう、なのでまあ割とちょっと今年は長めな回も多かったかなっていうところではございますが、まあそんな感じでございますと。 そして2年ぶりに、300回記念会の時にライブ配信をしたかなっていう感じでしたよね、
はいはいはい、
あれ去年もやりましたっけ。
去年
どうだったかな。去年なんかでやってないような
気が、やってない気がしますね。確かに。
あ、ごめんなさい去年やってる。なぜならば小松先生が実績一覧のところにあの250回ライブ収録って書いてるので去年もやってましたね。はい、というところで言うと、まあ1年ぶりでしたけど、はい、まあライブ配信会が、まあ多分一度ですよね。
今年は、うん、そうです、1回だけですね。
はい、はい、1回だけやったかなっていう感じですね。あとは、まあ新しいところで言うと、目新しいところで言うと、前編後編会と言いましょうか、デジタル庁に関するお話を2回やったと。
ああ、
そうですね。続けて。はい、なんか久々だったかなっていう感じですね。
はい。
ね、はい。311回、312回ということですね。なんか1回目にちょっと、腐したというか、そしたらなんかこう、収録をしてる最中に、あ、なんかいろいろ考えてやってらっしゃるんだなっていうのがちょっと垣間見えて、なんかもうちょっと話したいねって話になって、まあ次の週も話したっていう感じだったので、まあそれはそれでまあ良かったのかなっていう感じがします。
まあ、まあそうですね、あんまり違和感はなかったですね。
はい、
まあ、ただこの頃はこれがあったせいか、まあ若干こうサイクルがぐだつ、ちょっとこう あっちゃこっちゃにいった感じがありますね。
そう割とね、そうなんですよね。あとは、まあさっきの小松先生にちょっと一回私が一人喋りをさせてしまったっていうことがあるんですけど、僕ね、これ初じゃないかなと思うんですけど、
はい、
1年間で同じタイトルの配信2回っていう、この定期 Google 雑談っていう。
ああ、はいはいはい、はい。
これ、もう一度、もう一回、その前にね、一回二人でやってんですよね。
はいはいはい。
そう、だから多分この同じタイトルが1年の中で2回あったっていうのは多分今までで初じゃないかなって
まあそうですね、そうかもしれない、
そう思うんですよね。
しかも割と近いな
そう、割と近いんですよ。
若干タイトル的には手抜きな感じはちょっと自分の中ではします、ね、まあ結局その Google の話を一回雑談っていう話をして、
はい、
で一人喋りするときに割となんか Google の話がいくつかニュースがあって
溜まってたんですよね。溜まってた、その時に割とあったんですよね。
そうなんで、じゃあまあ Google 雑談をしようかな、だったらまあ定期ってつけときはまた話せるかっていうので
とは言いながら、でもその2人一人喋りをする前に定期ってつけたものでやってますからね。
まあそうですね、
そういいんですよ、まあ、
Google の話はよくするから、まあいいかっていう。
いいんです、いいんです、いいんですよ。はい、てなところが、まあ割とちょっと目新しい感じのところだったかなっていうふうに思うんですけど、じゃあちょっとここからはせっかくなんで、ちょっと2つずつぐらいですか、1人。
まあそうですね、時間的に、ね、
時間的に1人2つずつぐらいで、まあそれ以外はなんかちょっとタイトルぐらいで、これも気になったかなっていうのがなんかお話できればなっていうところでございますけれども、
はい
はい、じゃあどっちからいきましょうかっていうので、またじゃんけんで、
はい、
最初はグー、じゃんけんポン。あ、負けた
3連勝
じゃあ小松先生から、はい
はい、じゃあこれはもう多分これが一番じゃないかなと、僕はお互いにこれじゃないかなと思ってるのがあります。
かぶる感じになりますよね。
はい、はい、僕はですね、今年の一覧見てて、
はい、
ああなんか印象的だったなっていう回が、第304回ですね。
だリストに入れてました。
はい、死人にできることとはっていう、回がありまして、
はい、
はい、これはですね、その行動分析学の、話で、死人テストと具体性テストっていうのがあって、
はい、
でこの言葉を聞いた時、結構衝撃的なこうなんかタイトルというか、
はい、
なんか面白いテストだなっていうので、
うん、
まあ、面白いと死人が重なっちゃうとちょっと誤解与えるよねっていうところ、
そうね、誤解を 招きそうな感じがするんですけど、
まあ、結局その行動してるかどうかっていう定義をその死人ができるかどうかっていうことに当てはめる、
当てはめるっていうで理解をするっていう、うん、はい、
そうだからね、廊下を走るなって言ったらそれは死人にもできるよねっていう話で、うん、具体的な行動を与えてないよねっていうところで歩くことってやっていうふうに言ったりとかね、
うん、
まあ、それって実際我々割と教える側としてこう死人テスト、死人テストじゃないけど、
うん、
死人と同じような指示を出してないかなとか、ね、うん、まあ、そういうのはすごいこう印象的 で、あとはその、うん、これ自体も印象的だったんだけど、
うん、
まあ、タイトルをこれにしたせいなのか、うん、反響があまりにもなくて、
うん、そうなんですよ、
次の週にもちょっとこれ結構面白いですよ
って話をしてるんだ、なんとかって言いまし
たよね。そうそうそう、
でこれまたさ、タイトルがこんなタイトルだから何度か言うと余計またなんかね、
ちょっとね、
誤解を招く、ね、またこうして言ってるっていう。
そうそうそう、だまあまあ、面白い、まあ、興味深いっていう言い方をした方がいいんでしょうけどね。
はい、
そうっていう風な、ちょっとその回は割と気づきがありもし、タイトルも割とこうキャッチーなんだけど引きがあまりなかったっていうちょっと珍しい回だった
んですよ、ね、いやー、本当珍しい回でしたよね。うん、でもいや、これはだから折に触れて面白いんで聞いてくださいって言ってるんですけど、いや面白いんで聞いてください。いや、このワードにワードで面白いって言うとね、先ほどから言ってますがちょっとね誤解受けがちなんですけど、教育的な視点と、まあ、行動学に関してのお話なので、そういう意味で、まあ、興味深いってことですよね、面白いって。
そうそう、そう、
なのでこの回はおすすめですよ、皆さん、リスナーの。はい、ということで小松先生、まず一つ目、こちらは304回ですね、はい、死人にできることとはという回を挙げていただきました、ありがとうございます。じゃあ小松先生それ言ったんだったら僕こっち行きますよ。じゃあ私は印象に残ってるのも本当いくつくもあるんですけど、で聞いてほしいのはあれですよ、皆さん誤解なきようになんですけど全部聞いてほしいんですけど、まあその中でもね、ちょっと記憶に残ってるなとか印象に残ってるなっていうのをちょっと紹介をしてるわけですが、私はこれでしょう、第287回、世阿弥の3つの視点。
はいはいはい、僕2番目に入れてましたね。
あ、そうでしょ。いや僕そうですよね。これ面白かったですよね。
まあそうですね、視点という考え方でも世阿弥さんっていう方のね、そのやっぱりこう、あとはね、高田社長の話、
そう、高田社長の話なんですよね、
うん、ビジネスパーソンに向けてね、考え方をその見方
っていうか、そうそうそうそうそうそうそう、うん、これはね、利権の件がやっぱね、印象がね、ありますよね、まあ、はい、我権利権利権の件っていう話なんですけど、まあ、いわゆる、我権は自分の視点ですよね。で、利権は、まあ、これ世阿弥さんは脳の階層の方なんで、まあ、舞台の、お話として語っていらっしゃるので、まあ、我権は自分、利権は、だからお客様、お客さんですよね。で利権の権は、その自分とお客さんがいるところをまた上から俯瞰して見てる、利権の件ですよ。で教育的なところで言うとメタ認知ですよねって話をね、
うん、
してて、はい、っていう回ですよ、うん、これやっぱ時々言いますもんね、
うん、
この回やった後にそのメタ認知だったりこう客観的に上から見るっていうの大事だよっていうこともなんか時々言うし、
うん、
自分も時々思うしっていうところでとても印象的な回でしたね。あとちょうどなんかこの頃もうね、一応言動会その今引退したって感じになってますけど、元 TOKIO の永瀬くんねがドラマをこの時期にやってたんですけど、なんかそのたまたまこの配信の前の週だか直前の週にこの我権利権利権の件が出てきてたっていう、
なんかコメントいただいてましたね、
話もあったので、なんかそういうタイミングってぶつかるんだなーなんてこともその時思いましたし、とても印象深い回でした。ぜひ皆さん聞いてみていただければなと思います。まあ、小松先生言ってくださった通り、実はタイトルが世阿弥の3つの視点っていうタイトルなので、その 学研理研理研の研をがっつり話してるように聞こえるかもしれないんですけど、もともとは高田社長の話から入ってるんですよね。
はい、
そうなのでジャパネット高田のね、高田社長のお話から入っているので、その辺もとても面白いので、ぜひ皆さん聞いてください。
はい、
はい、じゃあ小松先生もう一つぐらい。
はい、そうですね、まあエデュケーションはまだまだあるんですが、ちょっと変えてですね、ウェブ会で、
お、ウェブ会、
まあまあ今年もそうだし去年からまあ引き続きではあるんですが、ですね、第302回ですね、その空間にある意味という回ですね。
リストアップしてました。
はい、今年ちょっと、ね、はいはい、ゼミとかでそのオフィスっていう、まあ、いわゆるなんですかね、バーチャルオフィス の, そのサービス、
はい、
まあ、オフィス結構ね伸びてる感じがすごいしますけどね、
しますね、
資金とか投入、ね、してたりとかしてますの で,、はい、でその時に実際使ってみて、そのオンラインでのコミュニケーションってその何がやりにくくさせてるんだろうなとか、まあ、何がメリットあるんだろうなっていうところで、うんうん、まあ、その立ち話をね、なんかコンセプトにしたオフィスっていうサービスを使ってみて、
うん、
まあ、その無駄話 の, そのメリットというかね、
はい、
まあ、いわゆるなんですかね、まあ、非言語コミュニケーションの話もまあそうなんですけど、
はい、
まあ、そのあたりこう、あ、通常のそのやっている、ね、ビデオチャットのオンラインでやってる授業ってこういうところがちょっと難しいんだなとか、
うんうん、
学生の立場だったりもし自分がこの視点で見た場合に、理研の件じゃないんですけど、この視点で見た場合に何がやりにくさしてるんだろうなとか、もう雑談ができないなっていう感じが僕の中すごいあったので、その中で、まあ、そのオフィスっていうのを使ってみて、
うん、
そっか、そこにやっぱり集まる意味ね、実際にただ授業を受けに行くだけでもその中で発生するコミュニケーションっていうのが、まあ、いろいろなところにプラスになるよねっていうところが、まあ、その後も結構よく考えてたので、まあ、その時にやっぱり、まあ、なんかそのあたりのことを考える象徴的な回かなっていうところで、
本当、はい、そうですよね。こう、うん、そう、オンライン、そう、オンライン空間における場の作り方みたいなところのちょっと心地よさっていうのをとても感じたんですよね。うん、なので割とこの時期に僕とか小松先生のゼミで、まあ、一緒にゼミやってるゼミでもそうですけど、アドベントカレンダー回書くんですけど、はいはいはい、アドベントカレンダーって本来はクリスマスを待ち遠しく待つ子どもたちがそのカレンダーの中に入ったちっちゃいお菓子とかをこう日に日に食べながらクリスマスを待つっていうのがアドベントカレンダーなんですけど、割とウェブ IT 関連業界だと、それをなぞらえてなんか技術的なことだったりね、知識を、記事にしていくっていう一日一日アドベントカレンダーっていうイベントがあって、はい、まあ、僕や小松先生のゼミいつもやってるんですけど、小松先生も今年自分でも書かれましたよね。
まあ結構ドタバタでしたけど2回書きました、ね、
で僕も書いたんですけど、はい、今はこのバーチャルオフィスぐらいの空間のあり方が心地いいですっていうようなことを実は僕その文章の中にちょこっと書いたんですけど、うん、それぐらいなんか、うん、その年の締めにそういう言葉を書くぐらい、うん、なんかちょっと空間にある意味っていうのを感じましたね。だからちょっとこれをね、じゃあガシガシガシガシ使ってるかっていうとそうでもないところがまた面白いところなんですよ。そうそう、
まあ、あれはあれで、まあ、やっぱメリットもあるけど、
うん、
まあ、うん、結局なんですかね、インフラってすごくやっぱり大事で、
はい、
本当にここね、ちょ2年ぐらい前まではオンラインで何かやるってことは僕らはねやってはいたものの、うん、その授業でやるっていうところで言うと、
うん、
まあ、受講する側がその必須になんか環境ないですって言ったら終わりになっちゃうような世界でもあったので、
はい、
そうでしたね、まあ、それがコロナ禍において、まあ、非常に、うん、情勢的には良くなかったものの、
うん、
まあ、そういった環境を作り出す土壌としてはまあまあきっかけにはなったので、
うん、
まあ、そうやってみんながねその見る環境が当たり前になってくれた、
うん、
だからただこの、ね、オフィスみたいなそのネットでのねそのオンラインコミュニケーションツールが一般的になってるかっていうとまだまだその一般的にまだなってないところもあって、
うん、
まあ、そこを強制していくのかっていうふうに するぐらいじゃないとなかなか導入って難しいところもありますし、
そうそう、あとはあれですよ、うん、小松先生が割と常に居続けてくれたんですよね、1ヶ月とか、
ね、
はい、あの1ヶ月半とか居続けてくれたんですけど、その状況が続かないと難しいところもあるんですよね。
ああ、まあまあそうですね。
ね、
う
ん、そこの場でコミュニケーションを取るってことは、まあどちらか、まあもちろんこう、お互いに約束をしてそこに行けばいいんですけど、それだと実は今までのオンラインのコミュニケーションのあり方とあまり変わらなくて、
うん、
こうなんか、なんていうか、目的を持っていくっていう感じになっちゃうので、どっちかっていうと、その場でふわっとした偶然の出会いとか、偶然の会話とかっていうことを考えると、まあそこに誰かがいてっていう状況の方がそういうのが起こりやすいので、それを小松先生がとても頑張って作ってくださってたんですけど、まあ当然ね、小松先生もお仕事の絡みで常に居続けるのも難しかったりとか、まあいろいろするとね、っていうところもありますよね。ま
あ、そうですね。結局あの時オービスの無料トライアルの期間があったので、
はい、
まあその期間中はいて、で来て使っていいよって僕もいるから何か聞いてもいいし、で、うん、来ても別に用事がなければ話しかけなくてもいいよぐらいなノリだったので、そういう意味だと、あ、先生いるかもな、アポ取ってないけど先生いたら話しかけようかなぐらいな感じの雰囲気はまあ作れてはいたので、うん、まあ、それをまあ利用して一人二人はまあ喋りかけてくれたりとかっていう人はいたので、
はい、
ただその後やっぱトライアル切れてワークルをね、先生今度逆に、はい、クリア先生が作ってくれて、
はい、
ただそのクリア先生作ってくれたところに、まあ、やっぱり自分が作ってないところにずっと居続けるっていう感覚がなかなか結局自分の中で持てなくて、
まあそうですよね、
結局ずっと常駐することをしなくなってしまったら、まあ、当然学生も来なくなるっていう形にはなってしまったので、はい、まあなんで場を作り続けるなり、やっぱそこに行く理由というか、誰かがやっぱりそこを作らなければ発生しないので
難しいですよね。で、
うん、
実は今ね、卒生の期間なんでね、今でこそなのかもしれないんですけど、
そうですね、本当は ね、あれでみんな集まって黙々会ぐらいな気持ちでゼミ室行って、
そう
で休憩時間ちょっと話せよぐらいな感じはあるんですけど、うん、そこまでやっぱり高度な伝え方はみんなやっぱりは、
う
ん、
できてないです
もんね。
そう、はい、なんかでも、まあ、またトライしたいですけどね、うん、
そうですね、まあ、
とってもそういう思いはありますね。てなところで、
はい、
はい、小松先生おすすめ回、私もおすすめ第302回その空間にある意味でございましたよ。
はい、
はい、小松先生それ言ったのか、
ね、2回ともかぶってる案件でしたからね。
もうだって今までのとこ全部かぶってるから
そうですね、はい、
まあ、あとどれあげるかって話なんですよね、
はい、
一応2個ずつっていうところで言うとこれ最後なので、
はい、
まあ、最後にねこれもあげてましたっていうのは2人で出そうと思いますが、今日は真面目に言っときますか
真面目とは。
じゃあ僕これ言っときましょう。最後第315回、
お、俺入れてないぞ。
おあ、よかったですねじゃあよかったですね、
はい、
その学生の思考停止は先生の病のせいっていう回があるんですけど、
ああ、はいはいはい、これもありますね、
は
い、
これは面白いですよ。結構自分に顧みるというか、私どもがね困った時にもう頼っちゃう中原先生のねブログをちょっとテーマにお話をした回でございまして、学生受講生の刺激になりました症候群を引き起こしてるのはね、教員側の何でもいいから書いときなさい病ではないかっていう
ドキッって
ことですよ。そうそうそう、だからもともとこの話しましょうかって話を最初に編集会議でしたのは、学生が受講生のその刺激になりました症候群ってあるねって話で、まず企画会議で編集会議で、あ、これ話したら面白そうですよねからちょっとスタートしたんですよね。で、あるあるじゃないですか僕らからすると、
うん、
その授業アンケートとかでも、あ、勉強になりましたとか、うん、ためになりました
この学生は大体毎回こんな感じですね、
そうそうそう、
コピペのようですね
って話をして、そうで、どうよってことなんですけど、そこをもう一個突っ込んで、でもそれって 教員がもういいから何でもいいから書けと言ってることにあるんじゃないのっていうところまで突っ込んでるのが、いやーもうあの自分の顧みるもうまさにっていう感じで、なんかでもこういうことをまあ四六時中考えてなくてもいいのかなと思うんですけど、
はい、
あの折に触れて意識をしていくことが、まあ一応ね、私たち教えるっていうことをお仕事の一部にしておりますので、そこの質を上げるやっぱり一つかなって思ったんですよね。
うん、僕この回からあれですよ、授業のフィードバックを毎回紹介している時間、まあはい、オンデマンドで動画撮ってますけど、うん、で動画の回はあんまり見る人いないんですけど、
うん、
視聴履歴見てると、
はい、
でも一応そこで毎回とりあえず書く内容に関しては自分のためにね、振り返ることが自分のその記憶の定着であったりとか、ね、
うん、
自分の勉強になるので、
うん、
そういう意味で今日ね、分かったことであったりとか、
うん、
知ったことであったりとか、
うん、
自分が分からなかったことであったりとか、うん、まあ、そういったことを振り返って、
うん、
書いてみてくださいというふうに一応具体的に話すようになりました
ね。はいはいはいはいはいはい。
何でもいいから書きなさいっていうのはちょっとこれを機にやっぱやめるようにしましたね。
うん、そうですよね。そうそう、だからやっぱ意識するようになりましたもんね。なのでこの回もだから面白いですよね。これなんかどっちの立場で聞いても面白いんじゃないかなっていう、だから教わる側の方々も、うん、まあ教える側の方々もなんか聞いてみると、とてもなんか互いにちょっとこうなんか顧みてお互いにいい方向に行けそうな、
うん、だ非常に話なんだろうな、これややもするとね、なんかこう命令的な感じになりそうなものを割とお互いにとってこう実はこういう状況なんだよね、みんな前向きにやろうよぐらいな感じなので、自分のためにやっぱりそこはそのなんでそれがそもそもあるのかを考えてみてもらいたいっていうところもあるし、うん、まあ、先生もなんでそれ使ってんのっていうところをちゃんとしっかりと考えたら、何でもいいから書きなさいは学生にとってよくないよってことは分かるはずなので、
そう本当そうなんですよ。
そうだからね、学生がね、今時の学生はねとかって言うぐらいだったら、先生が学生ね、もちろん学生なんて何でもかんでもねサポートしてあげるのはそれこそ思考停止を促すものになっちゃうので、
うん、
お題としてね、先生がその学生が気づくような気がねついたや、それが学習につながるような何か振り返りのキーワードをやっぱり与えてあげることを、まあ、先生がしてあげると先生も嘆くことは少なくなるんじゃないですか、
うん、いや本当そう、本当そうなんですよ、本当そう、本当そうです。ぜひぜひ聞いてみられてください。はい、
はい、
ということで以上、まあ、2つずつ挙げたんですけど、
はい、
なんかいくつか他に何か挙げてたものありました？
はい、僕一応5つぐらい選んでいて、
はい、
まあ、真にできることと悩みの3つの視点と、うん、その空間にある意味、うん、でそれ以外で言うとエデュケーションでもう一個は親ガチャと聞いてっていう、
おお親ガチャね、あれ今良、まあ、かったですね。
あれもなんかその親ガチャっていうキーワードをどう捉えるかっていうのがそのね立場によって変わるんだなっていうのは割とこう新鮮というか良かったなっていうところがあって、
うん、
あともう一つはこれ割と意外かもしれないですけど、うん、289回の意外と知らないUSB の企画の話をですね、
ダブってますよ。
本当ですか。
これだからいいんですね、そう考えると。いや僕も入れてます。
僕これねいいというよりかは、はい、まあ、面白かったっていう意味でいいんですけど、
はい、
うちの会社の僕のその同僚で、
はい、
普段あんま喋んないんですけど、
はい、
同じ時期ぐらいに入った同じ年齢の方がいらして、はい、その方に突然そのUSB の企画の話聞きましたって言われて、え聞いてくれてるんですかっていう話して、それを最近も一回またそのあれは良かったですよって話をされて、
はい、
最近じゃ聞いてないですけどって言われて、
うん、
僕身近でその聞いてる人に生で会って話されることってあんまないので、
はい、
そうだから割とこう、あなんかそういうきっかけの回だったんだなっていうので、
うん、
ちょっとねそのなんか感慨深いというか、そういう意味で、
そういうことか、
はい、
僕入れてましたよそれ。
そ
僕は単純にね面白かったんですよ。
あ
なんかね、なんかこんな話あんましなかったよなと思って、そういう意味で皆さん聞いてください。
そうただまあねあれ伝わるのかなって思ったんですけど、なんか 聞いてってくれてたんだなっていうの
がね。そうそうそうそう、
まあ、意外な回ではありますね。はい、
はい、そのとこですか。
まあ、一応僕あげたんです。そのぐらいです。
僕はじゃあ今出てこなかったんで言うと、僕ゼアミでしょ、で今の USB で、空間、その空間、視認できることと、さっき言ったわその学生の思考停止で、僕ね、はい、7つぐらい上げてたんですよ一応。
はいはいはい、はい、
で一つはあれです、マフ塾。
はいはいはいはい、はい、
307回なんですけど、
はい、
農林水産省のね方々がとても楽しいサイトをやってるんですよね。
うん、
うん、これ とてもなんか面白かったなっていうのと、あとねこれですよ、その次の回308回、ウェブサイトらしくも新たな体験。
はいはいはい、はい、
この時のあのやっぱりあのオーストラリアでしたっけ、あのいじめのサイトのインパクトがとても強かったので、まあそれだけじゃなくていろいろこう UX 的に気持ちのいいあのインテリアのウェブサイトとかもあったりとか、とてもあのこの時 あの取り上げたウェブサイトってちょっと印象に残ってるのが多くて、結構こうね授業の時とかにも割と話をしたんですよね。
はい、
そうなのでこれとても印象残ってるんですよね。なんかあのウェブサイトを紹介する回って毎年いろいろやるじゃないですか、いろんな形で。
はい、やりますね。はい、
でこの間自分 その3年生のゼミでアドベントカレンダーのそれこそ先ほど言った振り返りっていうのでやってもらったんですけど、その時にあのゼミ生が書いた記事の流れでこんなサイトがあってって紹介してくれたのが、ウォーターサーバーを探すサイト。
はい、
あれをまあちょっと理由があってちゃんとあの紹介 してくれてて、知ってるよって僕ポッドキャストで話してるよっつってそうだからやっぱなんかね あれは去年だったかな、うん、去年の配信会だったと思うんですけど、なんかやっぱだからこうしてなんかポッドキャストをきっかけでもいいので、なんかこう一つのテーマでなんかウェブサイト見とくっていうのはやっぱいいなと思って、
うん
うんうね、思った回でしたね。うん、そんなところで、実はもう一個だけ挙げてたのはこれなんかもうあの2人で取り上げるっていうよりも今年はこれかなと思ってて、296回のカメラ話が楽しいぞ。
あまあまあ趣味話としては正しい。
今日はあの締めとけばいいのかなと思ったんですけど
そうですね、
まあまあこれですね、うん、何でしょうね、あのまあ僕はもう本当完全に急に目覚めたんですけどね、でこの回の時お話してますが、小松先生は高校の時カメラ部写真部だったということで、まあ、今ね欲しいもの割と上位ですよね、小松先生カメラね。
そうですね、ただなんか生産がちょっと半導体の関係で、
うん、
僕が狙ってるカメラがちょっと、うん、あのしばらく注文停止になりそうな感じはありますけどね
まあでも半導体深刻みたいですね。なんかこの間発売されたニコンの Z9
はいはいはい、はい、
がとても人気で、今頼むと次が来年の9月とか10月とかって、
うん、書いてました、
書いてましたよね、
うん、
いやーすごいなと思って、なんかこの時の回聞いていただくとあの僕らのテンションが分かると思います、今年のってなとこですかね。
はい、はい、そうですね、
はい、ぜひあの今取り上げたものは、まあ、ほんの一例でございますので、あの聞いていただきたいという意味ではもう全部聞いていただきたい
、はい、
ところでございますので、はい、まあ、なんかたくさんありすぎてっていうことであれば、なんか今私どもちょっとお話をしたようなところから聞いていただけると、あのとてもあの楽しく聞いていただけるんじゃなかろうかというところでございます。
はい、
はい、それでは以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、公式サイトアクセスをしていただきますとサイト上にプレイヤーがございますので直接聞いていただけます、はい、ただし購読登録サービスなので登録をしていただきますと配信されるや否や端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでございます、はい、ぜひですね、ながら聞きでも結構ですので気になるものから聞いていただけると私どもとても嬉しいですというところでございます。
はい、はい、
それでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回2022年最初の回第 329回の配信でお会いいたしましょう。皆さん良いお年を。
良いお年を。ありがとうございました。
ありがとうございました。